日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、2012年に100周年を迎えた国内最大手の旅行会社 JTB 代表取締役社長田川博美さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
3月に創立100周年を迎えられまして、はい、おめでとうございます。今手元に時刻表だったりルルブだったりっていろんなことがあるんですが、現在の JTB の事業概要を簡単にまずは教えていただけますか。どうしてもこう旅行会社っていうと旅行を作るっていうことしかパッと浮かばないんですけれども、
基本は旅行を作って旅行を売る仕事なんですけども、はい、最近は交流文化事業という、はい、ちょっとこう見慣れない言葉なんですけど、こういう造語を作りました。交流をして文化を作ってそれを事業にしていくみたいな新しい事業ドメインの話をしてますけども、はい、まあ、そういう意味では単にですね、観光地の素材を商品化して売るだけではなくて、観光地の素材を開発をしたり一緒になって、宝を探したり、そういう作業をしながら作るし、それからここに今、ルルブなんかもありますけども、情報誌も単に昔は観光地の情報誌だけだったけども、今ここにある大田区とかですね、練馬区とか尼崎市とかですね、そういうと地元にあるものを深掘りして地元の人が買ってらっしゃるんですね。でやっぱり今震災があってもあるんですけども、地域のものをですねしっかりともう一回見直そうというお気持ちもあるので、こういう情報のものもこれから大事かなと思いますし、時刻表はもう長い間もう1000号を超えるような長い歴史があるんですけども、しかし一種の旅のバイブルみたいなものではないのかなというふうに思ってます。今やっぱり一番外国人の方がなかなか日本に来られないということもあって、そういうものを震災の後ですねどうやって復興させるかというと、やっぱり日本の良さをもう一回見直そうというのが機運としてはあるんで、そういう事業をですね、しっかりやっていかねばならないのかなと。ある意味では単に商品を売るだけではなくてですね、地域の方と一緒になって開発をしていくというプロセスを持ったなりわいになりたいというふうに思ってますけどね。
交流文化事業っていうのは、単に文化交流するとは違う、
あるものをですね、ある文化をある文化と合わせて一緒に交流して新しい文化を生むということではなくてですね、人が交流するというのは旅そのものなんですけども、交流するって生まれる新しい文化ですね、でそういうものを育て上げていくという、
なるほど、
そういうことが旅行の事業の中に必要なんだと思って、それは歴史が証明してるんですよ。というのは昔はそんなに旅行行く人も少ないし、ある意味で海外旅行もね、昭和39年までは自由化してませんから、私が入社した46年でもまだ、100万人も満たない時代だったんで、ディストネーションをどう開発するかっていう、どこに行かせるか、今でロンパイローマなんて怒られちゃうけども、昔はそういう言葉を作ること自体ロマンチック街道みたいな、それも一つの旅行会社の仕事だったんですね、でっかい道北海道とかそういうのも旅行会社の仕事ですから、旅を誘うための舞台を作り上げるっていうのも旅行会社の仕事で、そのできた舞台をどうするかっていうのはまた別の仕事としてあるんですけども、もともとそういうのは、旅行会社の仕事なのではないかなというふうに思ってるんですね。それで交流文化事業とこういうふうに言いました。
いかに今幅広いことを手掛けてらっしゃるかってことが分かりますが、今週はまずその3月に100周年を迎えられたということで、 JTB 創業の歴史を教えてください。
古いもう100年前の話ですけども、この組織はもともと外客の誘致機関に貴賓会っていうちょっと珍しい字なんですよね。喜ぶという字に賓客の賓 と書いて筆記委員会、まあこの組織をお作りになったのは渋沢栄一さんだというふうに当時の明治の事業と言われている方がお作りになったんですけども、まあ、その使命を引き受ける形で3月12日にジャパンツーリストビューローというのが誕生しました。で基本的には外国のお客様をお迎えするおもてなしをするそういう組織として生まれました。まあ、日本がまだ有名ではありませんでしたから、なんとか日本の観光地あるいは日本の国の文化をですね世界に知らしめたいということで作られた組織がこの元々のスタートラインです。今のビートジャパンキャンペーンの原型みたいな形の会社だと思っていただいた方がいいのかもしれませんね。
なるほど。そこからこう今の形になっていくわけで、その当時ということは人々っていうのは旅行というものに対して、
まあ、明治時代ですからね、はい、まあ、旅行は江戸時代からずっと旅はお伊勢参りとかありましたから、はい、まあ、しかしそういう旅行会社があること自体はありませんでしたので、まずは外国の方を日本の中に旅行させるっていう組織で作ったんですけども、それはだんだんこう明治大正といく中で日本の国力も上がる中で日本人も旅行しようということで、そのジャパンツーリストビューローが日本人も相手に旅行を作ったりあるいは発生したりするようになってきたというのが戦前の旅行の形ですね。
なるほど。当時の JTB としての役割というのは海外にいらっしゃる方に日本を紹介するという、
まあ、一つの外貨を獲得する。
なるほど、
まあ、そういうで昔は綿花とかですね絹だとかいろんなものが上位にいたんですけども、外国人の方を迎えることでね4位だったんですよ、外貨を獲得する。ですから観光というのは今ヨーロッパのねお国は大体3000万とか4000万とか、パリなんかはフランスは8000万人ぐらい外国の方いらっしゃると、相当外貨を稼げてるわけですけど、日本は逆ですよね、うん、出る方は1700万人ぐらいと、来る方は、まあ、去年は600万人ぐらい下がっちゃったと、すると逆座になってるでしょ。だから本当は外貨を稼ぐためにもですね明治代は、まあ、そういうお金が必要だっただと思いますよ。でそういうことで政府が力を得て、まあ、やっていくという流れができたんだろうと思いますね。
具体的には日本の良さをアピールするというのはどういうことを当時はやって
らっしゃるんですか。まあ、今でいうとちょうどパッケージ旅行みたいな形でね、お客様に伝えると、だから日本に2週間いたいとか1週間いたいってお客様が来ると、まあ船で来る時代だから当然日本にいる時間は相当長いですよね。それをどうやってこう旅行に、まあ我らの言葉では斡旋って言うんだけども、お客様をどうやって連れて歩くかっていうことにしてこうツアーを作るわけですね。でそういうのが今外国人旅行にサンライズっていうパッケージ旅行あるけど、まあ、あれが昔から、まあ、名前は違うんですけども、ああいった旅行が昔からあったというふうにお考えいただいた方が分かりやすいかな。
ということはその方法というのは日本海外から来る日本人のために作られたパッケージ旅行っていうのがいずれ逆の方向で、日本から海外
行く時にそういう旅行がまだパッケージという名もありませんけど、まあ、昔は手配旅行ってね、
はい、
中田さんから注文を受けてこうツアーを作ってそれをご案内すると、こういう形のものがほとんどでしたから、事前にこう既製品のように作ってる形じゃありませんでしたから、まあ、オーダーメイドをねやってるみたいな、今のカーネーションみたいな、朝の番組でやってるようなああいうオーダーメイドを受けてやったんですね。でそれがだんだん、まあ、戦中戦後、まあ、特に戦後の高度成長の中で、まあ、だんだんそのオーダーメイドからその既製品を作るみたいな、そういうパッケージ旅行に変わってきたというのが、まあ、100年の大きな流れだと思います。まあ、特に戦前はほとんどそういう旅行はありませんでしたから、ほとんどオーダーメイドの旅行でした。戦後ですよね、そういう企画書ができたのは、うん、それもそんなに古い話じゃなくて昭和60年代っていうか、まあ、そういうですね、高度成長になってからですから、だから歴史はああいうルックとかああいう商品の歴史はまだ40年とか50年ぐらいだと思っていただいた方がいいかもしれませんね。
御社が創立してからずっとこう守り通されているというか代々伝わっている変わらない言い伝えというか社訓というようなものっていうのはありますか。
まあ、創業者が誰かというのはありませんのでね、まあ、ただまあ、私たちが入社へ引き継いできたのは、まあ、基本的にはお客様第一主義という、まあ、要するに、まあ、いろんな問題が起きたら必ず現場へ戻ると答えがあるみたいな、そういうことでお客様を第一主義にしましょうっていうのはずっと、特に株式会社になってからそういう 時代が続いてますね。もうだいたい50年ぐらいになりますけども、そういう流れが間違いなくあると思います。まあ、これは多分ですね、サービス業みんな同じことが言えるんじゃないでしょうかね。お客様大好きっていうのはどこの仕事も同じだと思います。
じゃあそれがまあ一貫してもう創立から変わらないこと、
そうですね、
いはい、
まあいろんな信頼がないとできない、要するに形がないものなので、お取引先とかお客様とかそういう関係の約束事がちゃんと信頼関係がないとできない仕事なので、 JTB が扱ったお客様をどなたかにお渡しするわけですよね、旅館に。旅館との信頼がないとしっかりとお客様を面倒見ていただけないってことありますから、まあ、そういう関係が常にありますね。はい、
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。